前回のからの復習をというか、少し前の箇所を思い出しますけれども、ダビデはサウルから命を狙われておりまして、何度も辛い目に遭ってまいります。あまりにもその辛いことが続くものですから、さすがのダビデも落ち込んでしまいました。そんな時、ダビデの最も信頼する友人であるヨナタンがわざわざ訪ねてきまして、ダビデをこう言って励ましました。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。今イスラエルの王はサウルという人ですが、そのサウルの後を継いで次のイスラエル王となることが約束されていたのは、サウルの息子であるヨナタンであります。しかしそのヨナタン自身の口からそうならないと、言葉が出ました。ヨナタンが王になるのではなくて、ダビデが次のイスラエル王となる。なぜか。理由は2つある。1つはサウルはやがて間もなく倒れる。しかしサウルが倒れただけではダビデが王となるというふうにはなりません。というのは、今言ったように、もしサウルが倒れて死ねば、次にイスラエル王となるのはヨナタンであります。ということは、ダビデが次のイスラエル王となるというのにはもう一つ条件がいるということになる。サウルが倒れて死ぬということだけではなくて、ヨナタンも死ぬということになります。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。ヨナタンがどこか安全地帯に立って、まるで人事のようにそうなりますよと言っているのではありません。ヨナタンは自分の命を捨てて、まるでその命をダビデに与えようとしているかのような言い方です。ヨナタンはこうやってダビデを励ましました。そしてこのヨナタンの言葉の通り、ダビデは後にイスラエル王となってまいります。ではダビデはどのようにしてイスラエルの王となっていくのでしょうか。普通の人は考えます。ダビデはサウルと戦っていく、実力でそのイスラエルの王というその地位を勝ち取っていったのではないか。だって歴史は全てそのように動いてきたんです。しかし今日の箇所を見ていただきたい。今日の箇所、これまではダビデはいつもサウルからやられっぱなしでした。ところがそのサウルが思いがけなく向こうの方からダビデの方に無防備な格好でやってきたんです。目の前にサウルが座っている。サウルは気がついていない。ダビデがすぐそばにいるということには気がつかないで一人でいるんです。しかしダビデは手を出しませんでした。みすみすサウルを逃していく。バカなダビデというふうにも見えます。というのはダビデの部下もこう言っていたんですね。4節に書いてあります。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。今こそチャンスだ。これでもう大逆転。今までは大変な苦労をなめてきたけれども、もうこれで あなたが次のイスラエルの王となれるのだというその部下たちの言葉がありました。誰が見てもそういう瞬間。しかしダビデは流行る部下を抑えてサウルに襲いかかるのを許さない。その代わりダビデはサウルの上着を、まあ、隠れてですがこっそりと切り取ってまいります。まあ、皆さんこの箇所を読んで不思議に思うと思います。なんでそんな上着の裾をこっそりと切り取るんだろうか、それがどんな意味があるんだろうか。まあ、当時ダビデの時代でありますけれども、遠く離れた人同士が、まあ、例えば王様同士が手紙のやり取りをするという時に、本当にこの手紙を、その王様本人が書いたのか偽物か本物かということを証明しなくてはいけないんですね。その時にこれは本当に自分が書いたのだよということを証明する時に、手紙の中にわざわざ自分の衣の裾を切り取ってそれを同封して送ったという、そういう習慣があったということが分かっております。ということは、まあ、私たちの今の文化ではちょっと考えられませんけど、当時衣の裾というのはその人の権威を象徴しているんですね。その人になり変わる、まあ、いわゆる名刺よりももうちょっと重みのあるそういう証明書になり変わる、そういうものでありました。そうしますとダビデは何をしたことになるか。黙ってサウルの裾を切り取ってしまったわけですから、サウルの権威を、まあ、侮辱したということになります。なんでそんなことをしたんだろうか。やはりダビデも部下から今こそチャンスですよと言われたときグラッとしました。しかし一方では、いや待て待て、このサウルを殺すことはできないとも考えていました。まあ、その理由をダビデは何度も説明しておりますが、6節に全部まとめて書いてあります。彼は部下に対してこう言って説得いたしました。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。サウルは誰が見てもひどい王様です。自分の妬みからダビデを殺そう、それもしつこくしつこく3000人の精鋭を率いてです、たった600人しかいないダビデの軍部隊を襲いかかろうとするような、そういうサウルでありますが、しかしどんなにひどい王様であろうとも主に油注がれた方であるということは変わりがない。そのような方に対して手を出すことなど、つまり殺すことなど絶対にできない。もしそんなことをしてしまったらそれは神様に逆らうのと全く同じだとダビデは考えております。まあ、そうは言いながらやっぱりでもダビデはこのまま黙ってサウルを逃していくということにどうしても我慢がなりませんでした。目の前の状況を見れば確かに 部下が言っている今こそチャンスだというそのことも、疑いようがない、いや疑うのはどうかな、本当にやっぱりこれは主が与えてくださったチャンスかもしれないとダビデは考えました。ダビデは揺れました。殺しちゃいけない、いやでもこれはチャンスかもしれないというところでいろんなことを考えました。殺すことはできない、であればサウルの衣の裾を切り取って侮辱してやる、まあ、もしそれにサウルが後で気がついたら もうサウルは自分を殺そうというような思いを捨ててくれるかもしれない、まあ、そういうふうにおそらくダビデは考えたのかもしれない。その瞬間は、切り取っている瞬間はこれくらい許されるだろう、油注がれた方であるけれどもこれくらいはやってもいいだろうとダビデは考えた。しかしダビデは後になって、まあ、切り取ってからですね、切り取った後でこれはもしかしてまずいことをしてしまったのではないかと感じて心を痛めました。まあ、普通の人がですね、この箇所を読んでこんなことでダビデ心を痛めたのかと、まあ、驚くのではないかと思います。サウルはダビデをしつこくいじめてきた、まあ、憎き敵であります。その敵の裾の 衣の裾を切り取った、それだけで心を痛め、いやむしろサウルに対してはもっと厳しい態度を取っていいじゃない、石を投げるとか殴りつけるとか殺すことはできなかったとしてもそういうくらいのことはしてもいいじゃない、裾を切り取っただけで心を痛める、なんということなんだと、まあ、おそらく多くの人は感じると思います。しかしダビデはそうじゃないんです。何かが引っかかりました。おそらくダビデも切り取った後でその引っかかる心を感じたときに、いや自分は間違ったことはしていないと納得させようと言い聞かせたと思うんです。これくらいやったっていいじゃないか。しかし何かごまかしているのではないか、自分はやってはいけないことをしてしまったのではないか、もしかしてこのことで後で自分は責任を問われるのではないか、神様から責められるのではないかという恐れを覚えていきました。これまではいつもダビデはサウルから苦しめられてまいりました。試練、ダビデにとって試練といえばいつも外からやってくるものでした。サウルが自分を殺そうとする外からの試練でありました。しかしこのサウルが無防備でのこのこと部下も連れずにダビデの前に何にも気がつかないで座っているのを見たとき、これでもう試練は終わる、これでもう自分はこのサウルから逃れられると思った瞬間、ダビデの内側に誘惑が入り込んでまいりました。これまでは外側からの試練でしたが、今度は誘惑という内側からの試練に向き合うことになってしまいました。自分がやったことはもしかしてまずかったかもしれない、もしかして主に責められるような罪であったかもしれない。でも実はダビデは自分でも判断できないんですね。これが罪であるのかどうか、しかしでも心に引っかかってしまう。まあ、私たちも時々このダビデと同じようなことを経験するかもしれません。白か黒かはっきりと分かるならいいんですね。白であればそのままでいい、でも黒であったならば神様ごめんなさいと悔い改める、まあ、それは私たちがいつも教えられていることですからそのようにすればいい、分かりやすいんですけども、一番厄介なのは白か黒か分からない、でも心に引っかかりを覚え、これをどういうふうにしたらいいのか、そこで私たちも悩むことがあります。では ダビデはどのようにしてこのことを処理していったのか。このあとダビデはサウルに呼びかけております。サウルが洞穴から出て行った後、ダビデも追いかけまして、そのサウルの後ろからダビデはいろいろなことを申し上げています。その言葉を見たときに、ダビデはこの自分がやったことについて、3つのことを語っていることが分かってまいります。じゃあどういうことをやったのか。まず11節のダビデの言葉に目を留めてまいります。11節を読みいたします。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。私自身のことを言いますと、私は何か都合が悪いことをしてしまったり、失敗してしまったりいたしますと、すぐに次の瞬間、これを隠そう、言わないでおこうと考える癖があります。これは本当にどんなに悔い改めて次の瞬間、失敗してしまったと思った瞬間、やっぱりこれは隠しておこうという心がすぐに湧いてくるということは止めることができないですね。このまま知らないふりをしておこう、そういう心理が私の中に湧いてまいります。それを私は止めることができません。ダビデはどうしたか、私と比べてみると正反対であります。ダビデはサウルに対して自分が何をやったのかを正直に告げております。私はあなたの上着の裾を切り取りました。この時のサウルとダビデの関係を考えていただきたいと思います。普通サウルの立場に立ってダビデからこういうことを聞かされたらどうなるでしょうか。普通は怒り出しますよ。なんということをしたのだお前は。サウルのは呼べばすぐに自分の兵隊を呼ぶことができます。もしかしてサウルは怒りを燃やしてダビデを殺す可能性があるんです。常識から考えれば自分が何かをこういう都合の悪いことをした、それは言わない方が得策なんです。いや言っちゃいけないんです。ダビデは死ぬ可能性があるんです。でもダビデは正直に告げました。いや、これはむしろサウルに対して自分がこういうことをしましたよと言っているよりも、神様に対して自分はこのようなことをしましたと隠さずに告げていると言ってもいいでしょう。彼は正直に、それも自分の命が危なくなるかもしれないというそのリスクを受けて引き受けて、正直に自分のやったことを告げました。これが一つ目です。二つ目、彼は何を語ったか。11節の後半になりますけれども、もう一度その11節の後半をお読みいたします。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。 私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っております。まあ、これはダビデが弁明をしているということです。確かにサウルの上着の裾を切り取ったのは事実です。でもサウルを殺そうと思えば殺せる、そういう場面にいたけれども殺しはしなかった。いや、むしろ部下を抑えて殺すことのないようにととどめていた。そのことを見てもらいたい。私には罪となるようなものは一つもないのだ、悪いことはないのだとダビデは弁明しております。こういうところを読みますと、まあ、日本の文化で育った者にとってはおそらく違和感を感じるんじゃないかと思います。というのは日本の文化では言い訳をしない、それが美しいことだという、まあ、そのように受け止める傾向があります。ちょうど最近テレビ新聞で相撲の力士の話が出ております。八百長をしたらしいという話が出ております。で、それで相撲協会が何人かの力士を処分したということが報道されておりました。でテレビを見ておりましたら、その処分されました力士の方が大変申し訳ありませんでしたと言って頭を下げておりました。申し訳ありませんでした、迷惑をかけました。でおそらくその力士の方は言いたいことはたくさんあったんだと思います。でもこういうことも皆さん知ってください、実はこういうことだったんです、そんなに悪いっていうか、確かに悪いことをしたかもしれませんけれども、こういう状況があったんですよというようなことを山ほど言いたかったと思うんです。ぐっと飲み込んで、ただ申し訳ありません、迷惑かけましたと謝るんですね。で多くの人はおそらくそれを見ました。ああこの力士は反省してんだな、十分に反省しているからもう許してあげようかと思うと思うんですね。もしここでその力士がいや実はこういうことがあるんですよ、私はそんなに悪くないんですよというようなことを言い出しましたら、生意気だこいつは、反省が足りないとおそらく多くの人から非難されていくと思います。このダビデの態度ですが、自分は間違ったことはしていないと弁明しております。私たちの文化から見ますと、ダビデの取った態度はみっともない、生意気だと、まあ、非難されてもおかしくない、そういう態度です。しかしダビデはこのことで何の咎めも受けないんです。ダビデは確かに事実を語っております。ダビデにはサウルを殺すチャンスがありました。部下を説き伏せてサウルに襲いかかるのを許さなかった、これは事実です。事実であることをそのまま明らかにして弁明するということは何の問題もない。まあ、不思議に思うかもしれません。ちょっとそれ言ってもこんな態度がいいんだろうかと思うかもしれません。しかし聖書では一貫してこの弁明ということが、まあ、私たちに許されていることを示しております。一番、まあ、皆さんが分かりやすい箇所はアダムとエバが罪を犯した時のことであります。 アダムとエバが食べてはならないと言われた木の実を食べた後で、神様はどのようなことをなさったのかを思い出していただきたいんですが、神様はアダムを探しまして、そしてアダムに問いかけました。あなたはどこにいるのか。まあ、彼らは神様から離れて身を隠していたわけですけれども、もちろん神様はこの二人の居場所はよく分かっているんです。分かっているのに、あなたはどこにいるのかと問いかけるんです。神様はアダムに対して弁明するチャンスを与えているんです。そしてアダムがどういう弁明をするのか忍耐強く聞こうとしている。決して何か罪を犯したからすぐに弁明なしでお前はなんていうことをしたのだと責めるお方じゃないんですね。アダムは神様から弁明の機会を与えられました。しかしそのアダムはせっかくのその弁明の機会を事実をごまかして自分の罪を何とか少なくしようとするそういう機会に用いてしまいました。神様という方は私たちに対して弁明の機会を与えてくださる方なんです。ダビデも自分が何をしたのかということを正直に語っています。決してこれは何か非難されるような態度ということではない。神様が待っておられる、そういうことであります。これがダビデのやった二つ目のことであります。では三つ目は何か。もしダビデが11節で私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてくださいというようにして自分は正しいのだ、間違ってはいないのだ、だとだけ主張してそこで終わっていたならば、これは大きな問題になったでしょう。というのは、まあ、皆さんもよくわかる通りに自分は正しいのだという人ほど信用できないんですね。ダビデが11節で自分は正しいのだとここで終わっていたなら、これはダビデはやっぱりおかしいんです。けれどもダビデはそこで終わる。15節でこう語りました。どうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げてこれを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデは自分がやったこと、サウルの裾を衣の裾を黙って隠れて切り取ったということを正直にサウルに対しても神様に対しても告白いたしました。そして自分がその時どういうことをやったのか、部下を抑えて説得してサウルが殺されないように、殺すことのないようにと抑えたということも言って弁明いたしました。でもだからといってで自分は正しいのだと開き直ったのではありません。最後に三つ目に彼がしたの、その裁きを主に委ねているということです。さてでは主はどのようにこの事態を裁かれたのでしょう。まあ、これは来週の箇所に入ってまいりますが、16節のところになりますけれども、このダビデの訴えを聞きましたサウル、なんということをしたのだお前はと怒りませんでした。お前を殺してやると言って兵隊たちを呼び寄せることもしませんでした。サウルは心を動かされました。16節を読みいたします。これはあなたの声なのか、我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて 泣いた。ダビデは自分の命をかけて、もしかしてこれを言ったら殺されるかもしれないという、その危険を覚悟してサウルに語りました。ダビデのその告白と弁明聞いたとき、サウルはダビデの言葉を聞いて泣き出しました。つまり神様はダビデのこの告白を聞かれてよしとされたんです。ダビデは救われていったんです。ここか、ダビデは部下が今こそチャンスだと言われたとき、大きな誘惑を感じました。ギリギリのグレーゾーンの黒か白かわからないようなところの失敗を彼はしてしまいました。ダビデのような信仰者であったとしてもやっぱりそういうことをやってしまうんです。後からやった後で、あれは正しかったのか、それとももしかしてこれは罪かもしれないというようなところでダビデは悩みました。誘惑というのはこのようにして私たちのところに入ってまいります。今こそチャンスだ、もう大逆転だというところでコロッとこう引っかかるんですね。実はイエス様もそうでありました。イエス様はその宣教の生涯の初めの時に40日間荒野に行きまして、悪魔の誘惑を受けられたと書いてあります。主も試みに遭われました、誘惑を受けられました。まあ、聖書を表向き読んでますと、イエス様はそのサタンからの誘惑をもう、何にも苦労せずにスパッとこうそのサタンの誘惑を退けていったかのように私たちは感じるかもしれませんけど、イエス様にとってやっぱりそれは非常につらい誘惑だったんです。戦いだったんです。ギリギリのところでやっぱりイエス様は試みを受けられました。試みを受けられたので、この方は私たちの弱さを理解してくださいます。私たちもこのダビデのように今こそチャンスだと言われたときにコロッと何かをやってしまう可能性がある。でもだからといってそこで、ああいやダメだ私はと責めるのではない。この方は分かってくださるから恐れる必要がない。もし何かのことで心に引っかかりを覚えることがあったならば、それことを正直に神様に申し上げればいい。神様は正しく裁いてくださるのだということを私たちがいつもわきまえているならば、自分のしたことを隠さずに神様に申し上げ、そして恐れずに、こんなこと言っちゃ何か自分がのことを守るために言い訳ばっかりしているように思えるかもしれませんけども、しかし事実は本当にそうであるなら正しく弁明していいんです。私はこのことはしませんでした、罪を、このことはグレーゾーンのこういうことはやったかもしれないけど、しかしこのことはしなかったというように、このダビデのように弁明していいんです。だからといって私は正しいのだと開き直るのではない。神様があとは正しく裁いてください。失敗しても、罪を、誘惑によって罪を犯したとしても、それを申し上げることができる。神様はだからといって何ということをしたのだと怒る方ではない。あなたは正直にそのことを言ってくれたのだと言って
ってそれを許してください。私たちの救い主であるイエス様という方はそういう方です。私たちはなかなかできないですね。さっきも申し上げた通り、自分のやったことをすぐに隠そうとする私なんです。でも隠す必要はない。言ってください、言いなさい、正直に言いなさい。もうあなたの罪のため、あなたが犯してしまったその罪のためにもイエス様が十字架についてくださったんですよと聖書は優しく語ってください。どれほど私たちはこの神様から許されていたのか、許されていますと聞いてるけれども、実はよくまだ分かってなかったんですね。やっぱり恐ろしい、許してくれないのではないかと私たちはどっかでこう神様を恐れておりますけれども、十字架はそんな小さなものじゃなかったんです。大変な大きい大きい許しの十字架であります。私たち恐れないで十字架の前に出て行って自分としたことを申し上げたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ダビデが心に引っかかりを覚えたとき、それをダビデがどのようにしていったのか、私たちの目から見るならば何か言い訳がましい、そんなダビデにも見えましたけれども、しかしダビデは命を懸けて殺されるかもしれないというリスクを冒しても正直に自分のやったことをあなたに申し上げておりました。私たちは自分の失敗、やってしまったことを隠してしまう、言わないでおこう、言わな誰も気がつかなければそれで終わりだというようなにしてあなたの目の前から隠れてしまう、あのアダムとエヴァのようなものであります。あなたは忍耐してくださって、弁明の機会を与えてくださって、そして私たちはただ自分のやってきたことを正直に申し上げるだけでいいのだと、あなたがそのように手を広げて私たちのことを待ってくださることを感謝いたします。十字架の許しのことは聞いておりましたけれども、でもまだ分かっていない、やっぱり恐ろしい、だから隠したい、そういうところでぐるぐると悩んで悲しむものでありますから、主よ憐れんでください。あなたの前には何も隠すことができないのに隠してしまう私たちですから、でも一人一人がこのダビデのように自分のしたことをあなたにそのまま委ねて、あなたの判断とあなたの裁きを待っていく、でもあなたは私たちの代わりとなってその裁きを受けてくださっている、そのような救いをいただいているものとして、私たちがそのことをまた今日も深く信じていくことができますよ。心の中にあることをあなたはご存知です。どうか一人一人をご覧になってくださいますよ。そして私たちもあなたがもう知ってくださっているのだから、恐れずにあなたの前にその悔いた心を捧げていくことができますように、お一人お一人を励ましてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。